79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。流行りの QR 決済でついにゲーム機を買いました。最後に私がゲーム機を買ったのはプレイステーションの1初代でございまして、あれは高校生ぐらいの時だったかなと思うんですけれども、あれからもう20年近く経ちましたけれども、そのゲームの進化に驚くばかりでございまして、まずグラフィックが映画を見てるみたいでしてね、先週お話ししましたプロジェクターを買ったので、プロジェクターにプレイステーション4を接続してゲームをしてるんですけども、もはやもうゲームじゃないですよね。映画館を自分で動かしてるみたいな、そんな感動があります。まあ寝る前に真っ暗にしてやってますんでね、このリアル感もまた半端ないんですよ。もうこれ語り出したらキリがないってぐらいありますので、今日はこのくらいにしておきます。本日のカフェインボンバー前半企画、ノットフリーが送る爆裂お悩み相談室、おなじみになりました。その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで、ウェブから引っ張ってきた某知恵袋、お悩みの知恵袋から私たちノットフリーでお答えしていきたいと思います。まず一つ目のお悩みです。今までほぼ人と関わらない仕事をしていたので、友達の作り方を忘れました。最初話しかけてからどんな会話をしますか？はい、というお悩みでございます。なかなかシビアなお悩みでございますけれども、私も忘れちゃいましたけどね。どうやってやります？
いや、もう今日の天気はいいねとかでいいんじゃないですか。
まあその営業によくあるテンプレがあるんですよね、7つの、なんだっけ、あらか洗濯かけたみたいな、その天気、日程、曜日とか、でそれをテンプレ的に言っていくと、どんどん会話が盛り上がってきて、まあ、どんどん仲良くなっていくっていう。最近ちょっと思うんですけど、結構こう人の話を聞こうと思って質問するんですけど、やっぱそれだけじゃダメだなと、まあ、黄金比率を見つけました。まず会ったら自分の話をロックする、6対10にしたら6対4で自分の話をロックします。で相手の話4で、自分が話してると相手も話してきますよね、まあ、大体自分が話すと相手も話してくると。で質問だけだとちょっと相手がこうですね、結構こうプロテクトをかけてですね、なかなか話してこない。で6と4を比率を保ってるうちに、だんだん相手が乗っかってきたら今度5にして、で今度相手を6にして、で最後ベストなのは相手8こっち2まで持ってくれば、これはなかなかいけると思うんですね。でまず仲良くなるために自分がこう心を開いてある程度話すということですね。まあ例えば営業マンで言えばですね、私先日こういうことがありましたですね、まあですね、まあでも嫌ですよねって、そこでどうですか、どう思いますなんて聞くと、相手がですね、いやいやいや私もそういうことありましてね、ですよねって、まあ、どんどん話すと。でそうしてるうちに相手もおしゃべり好きな人だったら、なんだ私も会話がしたいなんて思って、でお互いがこうですね納得できればですね、あこの人とは相性がいいのかななんて思うんですけども、いかがですか？
まあ、いいんじゃないですか、弾んでますね。
これあのセミナーであの10万円でやろうと思ったんですけどもう惜しげもなく出してしまったね、このノウハウ、6対4のノウハウね。じゃあ一応聞いておきましょう。ベースの門倉は、友達の作り方、最初話しかけてからどんな会話をしますか？
僕ですか？今の話の後で言われてもあれですけど、多分自分が好きな食べ物の話ばっかりすると思います。
そうですね、食べ物の話と、まあ、食べ物の話も盛り上がりますからね、やっぱり、まあ、衣食住、まあ、私思い出せばですね、やっぱ海外行った時、あまり英語を喋れなかった時にやっぱり盛り上がったのは霜の話でしたね。なんかパオパオって言うらしいんですけど、そのこっちで言うそのすることを、パオパオパオパオって言ったらすげえ喜んでですね、でその人たちが何持ったんだっけな、あのマンゴーかなんか持ってて、俺の昼飯だけどやるよって言われて、でそのマンゴーを食べてその夜うなされました、 もう海外で初めて病院行きました。やっぱね、もう向こうの人のやっぱ一応はちょっと違うんだなということを、まあすごく感じたんですね。はい、それでは次行ってみましょう。友人と趣味が合わなすぎます。高校1年生になりもう終わりに近づいていますが、いつも一緒にご飯を食べている友人一人と全く気が合いません。自分は多趣味なのでいろいろな話をすることができるんですが、その友人は話をしているといつもクイズゲームの話やテストの話、次の授業の話などとてもつまらない内容ばかりです。感じました。自分が音楽、テレビ、ゲームなどのいろいろな話題を出しても友人は知らない。自分は話に付き合っているのに友人は話に付き合ってくれない。意味がわからん。次の授業の話とか何するんやろうなとか知るかよ。初めはこんなことするんじゃないかとか言っていたけども、この話の意味がわからない。どうしたいんだ、どうしたいんだ。ちょ、ウケますね。これ、このゲーム面白いからやってみろよとか、このテレビ面白いから見てみろよとか言っても見ませんしやりません。どうしたらいいですか。はい、まあ、うるせえよって感じですね。
興味がないでしょうね、
うん、というか、まあ、お互いあの価値観が違うのほっといてやるよってね。まあ、このまだ若いですからね、まあ、この人間同士のこう違いっていうのを受け入れる、この何ですか、寛容さが必要なんですけれども、まあ、気持ちいい若い頃だと分かりますよね。仲いいんだから俺と一緒のものを見ろとか、仲いいんだからね、あの俺と一緒のこうご飯を食べろとかですね、まあ、そういった類ですね、まあ、これ恋愛にも言えますよね。やっぱりこう一緒だから一緒のもん着たりとかですね、そうそう。でもだんだん大人になっていって、こう愛というの、愛に近づくとですね、まあ、私はですね、あのスウェットが好きですけども、あなたがねワンピース好きだったらそれもあなたの個性ですからね、そういうあなたが素敵ですと言えるようになったら素晴らしいんじゃないですか、うんうん、どう思います。
素敵ですね、それはね。
どう思います、どうしたらいいですかって聞かれてますよ。
あ、どうしたらいいですか、
はい、
いや、もう、もう好き勝手やってあげてください。
お前お悩みしそうだよね。お前何のためにいいんだよ、何しに来たんだ
よ。そう思いますよね。
で、好き勝手じゃ将来しながら相手を受け入れる、相手が違う人間だと思ってしっかり受け入れるってことじゃないですか。
いや、まあそうですね、
そうですね、はい、ということでしっかり受け入れるということです。さあ、ここで一曲聴いていただきましょう。ノットフリーであっと驚く恋のメリーゴーランド。
社畜と呼ばれた15年の人生。
聴きいただいた曲はノットフリーであっと驚く恋のメリーゴーランドでした。本日もノットフリーの爆裂お悩み相談室をお送りしております。本日はね、友人関係縛りということで実はやっております。しかし次はまた違う質問でございます。さあ行ってみます。誰も知らない専門用語を駆使したがる人ってどういう人ですか？はい、非常に短いお悩みでございます。まあこれですね、うちの長男ですね、
うん、
うちの長男はですね、もう思い返せば大学卒業したぐらいですか、もうやけにこう小説に出てくるような難しい言葉を使うんですよね。でそんなことも知らないのかお前、語彙力はねってバカにするんですよね。もうそういう人ってもうアホ丸出しだと思うんですよね。まあ別にこのラジオで兄弟をバッシングするわけじゃないんですけども、まあ、なんかこうただインテリブルやつか、まあ、それか逆にこうコンプレックスが強くて理論武装的なところですよね。そういうところで専門用語武装してですね、自分はこんなにすごいんだってことを、ね、誇示したい、そんなことじゃないですか。
そうですね、まあ、ちょっと優しく言ってほしいですけどね、例えでね。
そうですね、まあ、かのですね、あの某仏教とかありますよね、ああいう人たちはこう例え話をしてしっかり優しく難しいことを簡単に教えてくれる、まあ、そういう達観した人というのはそういう境地に行くわけでございますから、あえて難しい専門用語など使わずね、まあ本当にここは一つ優しく説明してほしいですけど、どうですか門倉君。
確かにその通りだと思いますけど、自分に寄ってる感がありますよね、知識あるぞって。
自分に寄ってるね、だから、まあ、言っちゃえばあれでしょ、例えば自分の歌唱力に酔ってる人がいるとしますよね。で高い声が一人いっぱい出ると、だからもう A メロからずっとハイトーンばっかみたいな、気持ち悪いな、ちょっと低音欲しいなっていう、それあるでしょ。
あります
ね、まさにそんな感じだね。だこれはちょっとですね、駆使したがる人はどういう人ですか。うざい人です。これマジでうざいですね。まあ、時折出るこうなんだろう、知的な要素を隠せないこう語彙力っていうのはいいですよね。あ、この人すごい頭いいなとか、頭いいってのはもういつも言いますけども、まあ、言葉の反応力ですから、物知りだから頭いいってのはこれちょっと違うんですね。ただこう知的要素を感じさせる一端にはなりますよね。で非常にこれはあります。さあ次行ってみます。次の質問ですね、まあ、私たちが答えていいのか分からないんですけども、選ばれましたのでいきます。ママ友に馴染めず浮いています。幼稚園ママをしています。30代前半の主婦です。もともと人付き合いは得意ではないのですが、ママ友ができません。まあ、作んなくていいですよね、別に無理して。うちの嫁ママ友一人もいません、はい、半端ないですね。まあ、その彼は僕縛り付けられてます、はい、考えられる理由として見た目の問題です。かなりの整形かっこ目鼻輪郭をしているので、あまり関わりたくないと思われているのかなと。またメイクも派手めなので近寄りがたい嫌な存在なのかもしれません。整形はもうどうしようもありませんが、メイクは変えてみようとトライしましたが、地味なメイクをすると本当に似合わず、やはりいつものメイクでないと私が落ち着きません。某芸能人、某美人芸能人などの顔が好きで意識しています。若作りはせず年齢相応の格好です。髪も自然な色です。挨拶などはしますが、それ以上の展開になりません。これ結構長いんでね、ちょっとここで一回あの半分バッサリ切りますね。まあ、ここまでですね、
はい、
ノーノ
ーカフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、第3週ツナ缶オンザファイヤーが送るラジカン、そして続いて斉藤陽太が送る俺たちはみ出し族。さあどうぞ。
お腹空いちゃったよ。
おうさ、お前この間のラジカン聞いたかよ。
あ、聞いた聞いた。
聞いてねえだろ。
静かに静かに授業始まるよ。うるせえんだよお前ら。静かにしろ本当に。ほら次の授業はあれ、ツナカンオンザファイヤーのラジカンだよ。
先生トイレ。
イエーイ
イエーイ。
というわけでね、始まりました。
始まりました。
今月もね、もう今年最後。
最後だよね。
ということでね、まあ今回はね、今年一年のまとめというか総集編という形で、まあメンバーのね、ちょっと今年一年あった思い出とかエピソードをね、喋っていきたいと思うんですけど、
あったね。
積もる
思いも
いろいろあった中で、けど俺が一番 覚えてるのは、その一人で初めてカレーを作った
カレーと
初めて
カレーカリーかな
カリー
うぜえカリーだね、うん、作ったんだけど、うん、そのね、まあ今までも親が作るのちっちゃい子手伝ったりとか、はいはいはい、調理実習で、はいはいはい、ういういみたいなもう猫の手じゃなくねみたいな
豚
の手じゃねみたいなそういうのはやってたけど、うん、その自分一人でってのはなくて、
はいはい
はいはい、
そだからね、あの寝かせたカレーが作りたくてね、
はいはい、
実家はその日食べる分しか作ってなかったから、
うん、じゃあ寝かせるって2日目とかないんだ、
2日目とか3日目の食ったことがなくて、うん、そう、それをやってみたくて大量に作ったんだけど、
うん、
まあ何も見れないから、うん、水ぴっちゃり入れて
ぴっちゃり入れちゃった
そう
ダメだよ、
もうぽっちょり入れて、うん、
ちゃんと分量見てください。
シャバシャバのね、
うん、
ほぼお湯みたいな、香りのするお湯みたいな。
食べたくないな。
食べたくない。
一応奇跡を信じて寝かせたけど、2日、うん、3日、うん、まあ何も起きなかったんでね。
何も起きない。
シャバシャバは寝かせたところでシャバシャバなんだよ。
はいはい、
本当はだからもうちょっと。隠し味バナナとかチョコとか入れてみたかったけど
まず分量しすぎだよまず分量だからね、
食べ物が変わってるよね、それ
はね、まあ来年はねぜひねリベンジしたいなと思ってるんだけど、は
い、頑張ってください。
中野はなんか今年
一俺はね、そうだね、埼玉県のにあるねトランポリンランドっていう、ね、トランポリンで遊べるその遊具施設みたいなところに行ったんですよ。
トランポリン好きだもんね、うん、昔から。
そんなに行かないけどね、
うん、
でそこでまああの運動着に着替える人も多いんだけど、私服でやる人もまあ
着なかったの、
着なかった。
2年何組赤だって
違うわ
赤
みたいな恥ずかしい
小学生の体操
私服のまま、
うん、赤白子だけ
違う違う違う私服の私服のままね、うん、やってて、はいはいはい、で終わって友達と、まあ、ご飯食べてる時に、うん、なんかこう下の方に違和感を感じ
た。また違和感、
いつもいつも下に違和感ばっかり
限界読まれたからね。
そう、上に違和感感じたことないもんね、
うん、全部下まあズボンがこうビリビリって破けてたんですよ、ね、その飛んでた衝撃でね、
はいはいはいはい、
で、あのもう見た瞬間にこれをいかにこう隠す、そうバレないようにするか
って、中の
い
ちごパンツとか、
いちごパンツではなかったけど
タイツとかがバレないように
運よくね、その時はそのタイツ、あったかいタイツをさ、
タイツ、
そうエロい
ストッキングの
違う違う違う、ストッキングでもね、
ストッキングは被ってるだけ履くというよりも
変な
上派みたいなそっちは違和感を感じてない
みたい
な、まあビラビロになった状態で
ビラビロって相当やばいね。
結構もう割とガッツリいったけど、
前もなんかちっちゃい頃のさ破けたトークしてたけどさ、
そうだから
根本的サイズ間違えてんじゃねってのも俺は思ってるからね。
ああなるほど、
ね、何 L
何 L
その 3L 今
明日だと 2L
あ
予想外のデカさ、
何の話
来年の目標は 3L っていう、
あ増えんじゃねえ、
だんだんでかくしていくまでじゃないけどね鳥のうちの。
小田はあった、なんか
俺はね今年ベトナム行ったんだよね、
うん、
でベトナム行って何が衝撃的だったかっていうと、
自分の顔、
いや
こんなにもやっぱ世界で言うと自分キモいのか
それは言い過ぎ、ああなんかおばちゃんが寄ってきて、ああ果物を高額で売りつけられたっていうやつで、
ああ
なんかお財布出したらベトナムで一番高い紙幣をシュッ抜き取られて、
うん、
こいつ慣れてやがるみたいな、っていう感じ。
抜き取られる、まあ、そう、金だけは持ってそうだからねボンボンボンボン感、
いやいやいや
共通のボンボン感
がそう
本当に今
出てるからね。
日本は平和な国ですよ。
ああ、まあね、海外行ったということで、うん、マヨネーは最後なんか、
私はもう引っ越しをしたことが一番大きい。
ああ、引っ越しね。前まで実家、
実家で千葉で。
なるほどね、なんかきっかけあったな、その引っ越しは。
うん、あのバンドを、まあ、そのバンドがその都内で活動のバンドなんで、
はいはいはい、じゃあなんていうバンドそれ。
ツナカオンザファイ
ヤー。お
ー、僕ら
っていやーね、これ言わせた感がちょっと半端ないですけどね、
うん、だもうオザの影響で引っ越したと思う
嬉しい限りだね。
いや違うけど
短く言うとそうだよね、小沢が東京にいるから追っかけて東京に来てみたいない
やいやすごい影響力で、うん、
これからもよろしくね。
いや小沢のためではない
まあそれで引っ越したと、
うん、
赤野も今年引っ越してる、
ね、あそうそうそう、
俺も引っ越してて、 まあそんな中で、うん、今年1年いろいろありましたけど、
はい、
まあ今回もね最後にスナガオンザファイヤーの曲を聴いてお別れにしたいんですけど、
う
ん
う
ん、
今回は新曲、はい、
そうそう来年で発売予定の CD からちょっと三木不動産レジデンスというね
三木
不動産ねそこしっかりね、う
ん、まあ不動産が
ちょっと三井でみたいなねちょっと年末にぴったりだ
まあ面白
うんあんま関係ない
季節感ないけどまあまあいいじゃないですか、
ね、季節感ある曲ないからね、うんまあ、そのね、
はい、
できたてほやほやの曲を聴いてお別れにしたいと思いますので、
は
い、
今年もありがとうございました
ありがとうございました
ということでバイバイ
バイバイバイ
まだわからない今もずっと明日もきっと願い尽きないだからもっと心もっとあなたに寄せて
不動産今日は締め待ってるからね私が頑張るわ
三井で不動産私にも三井であの子よりも高価
このコーナーはちょっとずれてる斉藤陽だがもっとずれてるゲストをお迎えしそのはみ出しっぷりを紹介していくトークバラエティです。第2回目のゲストは、波紋のギタリスト兼エンジニアそして作編曲を手掛ける松田隆子さんです。どんな感性だ
ぞ
自分で感性を上げるという。では松田隆子さんはどんな人かというのを自己紹介をお願いいたします。
はい、年齢は30歳です。ずーん、血液型は AB 型ですこれはみ出してる
なんだよ別にそんないっぱいいるでしょ
AB 型ちょっとはみ出してる。
うちのバンド AB 型比率 50% ですから、ね、
おそうだ2人いる。
そうです、
すごいですね。そう
そう、じゃあまあ松田隆次さんのですね、まあ、松田隆次さんなんていうとちょっといつもの感じなのでつぐつぐと言いますけど、
はい、
つぐつぐはどんなタイプのギタリストなんでしょう。
欲張りだけど、うん、あんまり前に出たがらないっていう、なんかどっちなんだっていう。
あ、まあ確かにそうかも。
なんかいろいろなプレイをやりたい。例えばなんか早く弾くとか、
あ、
まあ、逆になんかこうメロディーを弾くとか。
あ、そういう意味で欲張りだ。
そう、全然弾かないとか。
波紋はね、私がデモを送って、メンバーにそれぞれねアレンジ考えてもらってリハで合わせるという作業をやるんですけど、
うん、
私があまりにもセンスが良すぎるのか、あのコードがねよく分かってないので、一番初めのリハの際にはもうほとんどつぐつぐがコードを拾ってくれる作業から始まるという。
いやでもあれ、あのコードはすごいいいコードをつけますよね本当に。
ああそう、
うん、響きが、まあ、でも意外にこう解析してみるとなんかただの Am だったのか
そう、あ、そう、
波紋あるある。
まあでもそんな2018年、つぐつぐにとって一番なんかこう思い出に残る出来事などあればお願いします。
今年はなんかこう音楽活動してて、
うん、
ちょっとやらしい話、ちょっとお金もらえるようになったかなみたいな。
あなるほどね、
やらしい。
いやでも大事だよね。
まあまあまあまあまあ。
スタジオもねなんか本格稼働、ちょうどサイトも立ち上げ。
確かに。
やっぱりあのサイトの影響あります？何か。
まあありますね、まあ、別にサイトを作ったからってサイトから直接こうなんか来るわけじゃないですけど、まあ、あれがあるとやっぱこう依頼してくる人の安心感とかもやっぱ全然違いますし、 あ、
ね、
まあ、あとやっぱ写真の力はでかいですよ ね、まあ、
写真ね、
さすが斉藤さん。
そう、写真はねなんか自分じゃ撮れないからってお邪魔させてもらって撮りましたけどね。
あの写真がもう8割あのホームページの 90% ぐらいを物語っていますね。
あれですか、
良さを。
い
や
もうセンスの塊というと。
いや本当そう
です。でももう一つあるのは喋っていいやつだっけ。 進展のあった話って。
まあそうですね、プライベートの方で。プライベートのあれですね。
報告してくださいよ。
いいですか。
いいですよ。
結婚しちゃいました。
おお、イエーイ。結構だって早いよね。
早いですね。
だって出会ってどれくらいだった。
半年ぐらいじゃないですか。
やっぱり決め手は何なんですか、ね、
これ言ったら怒られること 100%
なんで
なんですが、うん、なんとなくです。
あ、でもまあでもそんなもんかもね。
いや正直なんかそういうのに対してこうああだこうだと理由を並べるのってなんかちょっとうさんくさいというか。
おお、かっこいい。
いやいやいやいやいや、
はい、まあなんとなく
なんとなくじゃないですか、ね、そんなもんだと思いますよ実際。
まだ幸せの絶頂ですからね今。またそんなことを来年聞いてみたいですけどね、この1年経ってね。
いやいや確かに笑いで。
また春先にはねちょっとハモンも次のアルバムのレコーディングをお願いしようかと思って。
そうです、楽しみですね。
そうです、楽しみですね。今度ロック色の強い
そうだ
アルバムにして。
俺の出番だ。
そうだね、ちょっとギターがメインでバンバンやってもらうような。来年の抱負でもちょっと語ってもらいましょうか。
お、来年自分のバンド立ち上げます。
お
ー、わかんないっす。
いやーそれも楽しみだな。でもハモはねそれぞれみんな別々に音楽活動もしていて。
確かに。
ベースのおじさんのバンド見に行って、でもそれも解散ライブになっちゃったんだけど、
うん、
見に行ったりとか。まあ、具体的にまだメンバーとかまだでしょ。
まあ全然ですね。
あ、
曲ちょっと作ってるぐらいですね。
あ、まあ曲、まあ曲大事だからね。
まあまあま
あ、あ、じゃあそれは楽しみですね。
うん、
今日のゲストはハモンのギタリスト、兼エンジニア、そして作編曲まで手掛けている松田隆嗣さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。だから自分自身を励まして。
No, no! カフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやー、ゲームの進化はすごいですね。日本が世界に誇れる理由も少し分かってきました。スマホのゲームとかもあまりやらなくなってね、昔ゲーマーだったんですけども、まあ、ある日ですね会社から独立してですね自分でやろうと決めた時にゲームなんかやってる場合じゃないなんて思ってですねゲームを封印していたんですけども、年末に向けてそして流行りの QR 決済に背中を押されて買っちゃったわけですよね。いやでも新しいことっていいっすね本当に。またまた新しいこと始めたいです。それでは
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。トラディショナルワールド。